そもそも、どうしてこういう仏教の話を聞きたいと思うようになったのか、その辺を最初からですね、お話聞けたらなと思うんです。
はい、そうですね、まあ、できる限り日本語で答えて、困った時をところを、友人に手伝ってもらいます。
わかりました。で、ウィタはアメリカ国籍ですけど、出身はイランなんですよね。
そうですね、イランに生まれて、まあ、16歳の時に、まあ、家族と一緒にアメリカに移住して、で、まあ、ちょうどティーネイジャーな時にイランにいた時、イランとイラクの戦争が始まったりして、
イラン・イラク戦争ですね。
そうですね、うん、まあ、少し悩んでたことあったんですけど、まあ、大体学校が好きな私でしたけど、まあ、一生懸命勉強頑張ってて、でもこれで本当に幸せになれるかなといつも疑問に思ってたんですね。
うん、
で、まあ、なんとなく何かそういうぼんやりした不安というか、未来に対してこの形で頑張っていけば本当に幸せになれるのかなと常に悩んでたんですけど、で、ちょうどティーネイジャーの時にそのイランとイラクの戦争があって、その疑問がもっと深まっていったんですね。
うん、
それなぜかというと、まあ、まあ、その戦争は8年間も続いてたんですけど、最初は、まあ、私テヘランに住んでたので、うん、あまり関係なかったんですね、そのテヘランとは、その戦争で、8年のうちに、まあ、少しずつ、まあ、そのイラクのジェットは、テヘランの空にも来てて、で、爆弾が落とされたりして、で、私の学校はまあ閉まったんですね、その閉じまして、で、学校に行けなくなって、で、今まで、まあ、本当に心の光はその学校と友達一つだった私は、もう学校も行かずに毎日不安で、まあ、爆弾も来るし、まあ、いつ死ぬか分からない、
うん、
で、非常に、まあ、本当にこれ本当に今死んだら自分が幸せだったと言え切れるのか、うん、まあ、そういう疑問ばかりになって、まあ、もちろんちょっと、遠いところに、まあ、1時間2時間の運転したところに、まあ、おばたちの家があって、そこに一応行ってしばらく、でも自分の家から離れてきたりして、で、学校も行けない、勉強もできない、友達と会えない、だから今まで頼りにしてたものは全部もうなくなったような気がして、
うん、
非常に不安だったんですね。で、うん、ますますこの戦争で、その前にあった人生の目的は何だろうなとか、なぜ生きているのか、どうすれば本当に幸せになれるのか、そういう疑問が、まあ、この戦争でもっともっと深まってきたんですね。
うん、でアメリカに移住した時はもう今これでそういう暗いところから抜け出せて幸せになれるっていう希望はあったんですか？
そうですね、そういう希望いっぱいであったんですね、
うん、
その、まあ、アメリカは行ったこともなかったから、まあ、知ってたアメリカは一応ハリウッドの映画とか、うん、そういういいところばっかりを想像してたので、
うん、
まあ、アメリカに行くと、まあ、幸せになるんじゃないかなと思って、で、まあ、確かに着いたら最初の、まあ、何ヶ月か非常に幸せいっぱいの気持ちになりました、
うん、
まあ、何もかも新しい、まあ、買い物に行くとイランにいたその買い物に行く不便もなかったし、何も本当に簡単に手に入れたりして、すごく、まあ、特にディズニーランドに行って、うん、すごいなと思ったんですけど、まあ、でも何 月しか続かなかったんですね。なぜかというと、まあ、英語の勉強を一生懸命し始めて、で毎晩アメリカのニュースを見たりして、で英語を学びたいというふうにで頑張ってたんですけど、でもニュースを聞けば聞くほど、まあ、アメリカに来てるのに、まあ、アメリカニュースで必ず、でアメリカといってもロサンゼルスに行ったので、
うん、
ロサンゼルスのニュースで必ず毎晩誰かがロスに、銃で殺されてるニュースばかり見ました、ね、
うんうん、
それを聞くたびに、どうして、もし私がそのところにいたとしたら、
うん、
私今銃で殺されたかもしれない、
うん、
でまだアメリカ本当に平和的だったけど、イランとイラクの戦争を逃げてアメリカに渡ってきましたが、
うん、
アメリカでもそういう死の不安から逃げることができなかったと知らされてきたんですね。だからそれでまたなぜいつ死ぬかわからないのにこんなに頑張ってきて人生を作る、
うん、
色を立てるとか全部なぜしなければならないんですか、もし死で1秒で全部壊れる人生なら、
うん、
だから本当にまた人生の目的についての疑問が深まってきました。
あ、大学は UCLA ですよね。
で、
まあ、疑問を持ちながら非常に勉強してそういう大学入ったんですね。
そうですね、まあ、特にその大学 UCLA の大学に行く前に、まあ、2年間コミュニティコレッジというところがあって、でそこに通ってて、そこでまあ非常に楽しめたんですけど、
うん、
まあ、イランの先生と比べたらアメリカのそのコミュニティコレッジの先生は非常に優しくて、
うん、
またもう生徒たちは本当に理解してるかどうかもっとケアしたりして非常に心が温めていたんですけど、
うん、
でもそれはまあ2年間勉強して、その後 UCLA にまあ移動して、
うん、
UCLA は非常に大きな大学で、
うん、
しかもまあ突然そういう今まで一緒にいた2年間コミュニティコレッジの友達もいなくなって、
うん、
まあなんか UCLA で一人ぼっちにいたような気がして非常に寂しい思いがありました、
うん、
でそこでまあ一体何をすれば毎日楽しく過ごせるのかまた疑問に思ってて、まあ映画を見に行くか、みんなやってることはパーティーとか、
うん、
何かをやって楽しくする、まあその時だけで楽しいかもしれないんだけど、また自分の家に帰ってきたらなんか心が明るくない、自分が望ましい明るさが見つからない、
うん、
なんかなとまた疑問に思ってて、
うん、
一体このアメリカはまあ地球第一の国と呼ばれるほどのいい国に来たのに、
うん、
英語もこんなに頑張ってきて勉強しなければならないから頑張ってきてるのに、なぜまた幸福感ないのと、まあ、非常に疑問がまた深まってきて、
うん、
来ました。
うん、なるほど。なんかあのUCLA の中の医療のボランティアみたいなこともしたことあったんでしたっけ？
ああ、そうですね。まあ、一応、お医者さんになろうと思ってたので。
ニューロサイエンスでしたっけ？最初のメジャー。そうですね。はい。
ニューロサイエンス。非常に自分の脳とか、私誰ですかみたいな、それ研究したかったので、
うん、
で一番近い専門はニューロサイエンス。
うん、
でも、ニューロサイエンスに少し勉強したら、やっぱり、先生たちは僕たちもそれが知りたかったので、自分が何だろう、自分の心はどういうものか、みんなそういう、うん、希望で入ってきたんだけど、やっぱりあんまりにもこれ難しい深い疑問だから、でほとんどまあマインドじゃなくて心じゃなくて、まあ、バイオロジー・オブ・ブレインになって、
うん、
ちょっとがっかりしたんですけど、でも一応勉専門で、で UCLA の病院にボランティア100時間、それを目指して入ってって、で UCLA 病院に今100時間、そういうボランティア活動もしてきました。
なんかそこで知らされたこともあったんですね。
そこでもそうですね、だから毎日生活してると、まあそういう病気な人あんまりまあ会わないんですね。最低まあ家族が風邪になったりして、まあ最悪の場合はインフルエンザ、それ以上あんまりまあ自分、まあ私の周り見かけてなかったんですけど、でも UCLA 大学の病院に入るともう非常にまあ、ある患者が、まあ、その花がもうだんだんなくなってる、そういう菌があるんですね。それをもう見るだけで、って思ってて、そういう病気にもいつなるかわからない、どんなにこの世は不安な世界なのか、で非常にまた不安な心が戻ってきたんですね。まあ、がんのとこ、UCLA 結構有名なので、がんのところは、まあ、子供たちががんになって、それも見て非常に悲しくなったんですね。だからこのままでは、まあ、医者にもこういう状態ではなりたくないと思って、もしその患者は、まあ、顔だけ見たら本当に苦しい顔で、でもしでまた別の授業でそういう疑問も出てきて、その患者さんがお医者さんに、まあ、私を死なせてほしいと、もし言われたら、お医者さんの立場から言うと、まあ、どうしてこんな苦しい状態なのに生き続けなければならないのか、でちょっと考えてみたらはっきりした答えなくてびっくりしたんですね。医者さんになってもこういう答えが、まあ、苦しいから、まあ、また楽しいことがあれば、まあ、頑張って病気を乗り越えて何かいいことあるからと、そこ言えないと思って、またショックを受けたんですね。
でこのまま医者になってもどうなのかなっていう悩みも出てきたんですか。
そうですね、だからまずそういう疑問の答えが見つけてから、まあ医者になってもいいと思って、この答えがないのにただ医者になって、それちょっと欲しくなかったんですね。まず答えは見つけたいと思ったんですね。
まあそんな時にこう出会ったんですけど、いつぐらい、夏ぐらいでしたかね。
そうですね、夏ぐらいで、はい、そのチラシにもらって、
チラシね、ちょっとどんなチラシの文面書いたか忘れちゃったんですけど、
はい、まあ私今までも覚えてる
んですけど、どんなんでしたっけ。
ちょうどその時、私の頭にあった質問は、まあ、まあその紙に書かれてたんですね。だからもう非常に、まあ、それを見るだけでなんかそれな骨から救われたような気がして、でその質問は、まあ、最初の質問は、人生の目的について考えたことがありますか、私ちょうどその時もうもっともっと本当にそれだけ知りたかったですね、人生の目的なんだろう。でもそういう質問は友達にもあんまり言えないし、両親にも言えないから、なんか初めて自分の心にあった悩みがその紙に書かれてるので、すごく、まあ、喜びになって、で2つ目の質問は、あなたは、自分の幸せは続かない幸せだと思いませんか、で本当にそう思ってて、もう大体23歳の時だったと思いますけど、23年間も生活してて、まあ、幸せな経験もあったんだけど、いつも思ったのは続かない、どうして幸せは続かないのかなとずっと思ってて、でこんなに苦労して幸せを求めるんだから、でもその幸せは続かないならば、まあ、その幸せを求めるにもどういうことかなと思っ ってたので、だからその質問2つ見ただけでも非常に心が明るくなったと思ったんですね。
その2つの質問の書いてあるチラシだったんでしたっけ？
そうですね。あ、で、あと場所と時間は、あと、まあ、3日間後に、ここに、そこの時間に来たら、こういう話があるのよと、すごくうん、喜んでて、でもう、その日を待ってたんですね、毎日。
へぇ。あの UCLA の熊の前で待ち合わせして、あの握手したの覚えてますよ。
そうですね、はい、
うん、
はい、びっくりしたのは、まあまあ、竹谷さんは英語で喋ってない、あんまりちょっとびっくりしたんですね、初めてそういう方に会ったんで。
ああ、はい、
はい、でも通訳してくれた人がいたので、まあそれで問題なかったんです
ね。ああ、リュウさんの通訳ですね。
リュウさんだったと思います、ね、
うん、
はい、
うん。でそのカフェで話したと思いますけど、まあ、1時間か2時間ぐらいだったと思いますけど、その時はどんなふうに思いましたか？
そうですね、その時は確かどう生きるのかとなぜ生きるのかの
違いについ
て、そうです、うん、それを、まあ、詳しくいろんな話、話題を通して説明してもらって、すごく感動したんですね、
うん、
今までこういうどう生きるかとなぜ生きるかの違いとか、まあ、その言葉さえ今まで見たことなかったんですね。Like how we live and why we live。まあ、ラジオを聞いてもテレビ見てもこの表現は、まあ、あんまりそういう並んだりしてしたことなかったので、でもその2つは常に私の心にあったので、非常に、喜んでて、でしかも論理的な話だったから、もうこれなら、もっと聞きたい。まあ宗教だったらちょっと、まあ、イランでもイスラム教、まあ、長い間勉強みんな強制的にしないといけないんですけど、イラン人は、もう疑問がいっぱいあったし、まあ、そのイスラム教の先生はいつも質問しても、まあ納得できるような答えはあんまり返ってこない、なかったんですね、でもそのどう生きるかとなぜ生きるか、まあ本当に論理的で、まあ人間でいる限り、まあ、関係のある質問とか疑問だとすごく感動したんです、
あのミーティングが終わった後に、あの感想どうですかって聞いた時にビタがすごい嬉しそうな顔で、あのビューティフルって言ったんですよね。ビューティフルっていうのは美しいっていう意味もありますけど、エクセレン、正確だとか論理的だとか、そういう意味なんですかね。
そういう意味もそうですね、結構意味が広いから、
まあそれからというものを1週間に1回か2回のミーティングには必ず顔出して話を聞いてたと思います。で、まあ、それ以上にあのよく英語で文章を送ってきてくれて、質問のそれをあの E メールでやり取りしましたよね。
そうですね、ちょうどその時大学で、まあ、エセックスの授業、エセックスはまあ論文、道徳のとかそういう授業を取ってたので、でイランでは例えば、まあ、アボーション、中絶は、まあ、違反ですね、ペリオド、まあ、それだけです、だからあんまり考えないんですね、イランにいる間は、それ違反。でもアメリカで、まあ、いろんなケースがあったりして、で授業でそういうことを考えさせられたんですね、で初めて私そういう質問に対して考えるようになって、どういう意見持つかなと思って、やっぱりもし赤その人間扱いすればそれを殺すのは悪、でもまだ人間、完全に人間じゃないという扱いすれば、まあ中絶してもいいんじゃないかなと思って、まあ迷ってたんですね。だからそういう大学の授業に てた質問も、まあ、キムダニさんにメールして、だからどういう答えがあるのかなと思って非常に感動したんですね。論理的な返事ばかりだったので非常にありがたく思ったんですね。本当にありがとうございました。
なんかその質問は覚えてないですけど、まあ、いろいろありましたよね。
そうですね、いろいろ質問して、まあそうですね、そういう質問すればどういう返事が返ってくるかなと、でそれで判断もっとできる。このお話は、まあ、いかに自分にいい話かどうか、で全部本当に満足できた返事ばかりで、いつも自分のためになった答えでしたね。
ああ、もうこれは人生かけて一生かけて聞いていこうかなとこう思った話っていうのは、まあ、いくつかあったと思うんですけど、どんなのがあったんですか？
そうですね、まあ例えば、まあ、もう一番大事なのはなぜ苦しいのに生き続けなければならないのか、まあ自分の母も本当に真面目なお母さんでいつも頑張ってて、で私は勉強ばかり頑張ったりして、あまりうちのことを手伝わずに、ある程度まあいつか母がまあ疲れてで、で夜はまああまり考えずに行ったと思いますけど、まあ私これで休んで今晩明日起きなければいいなとふわっと言って、私それを聞いただけで非常に悲しくなったんですね。お母さん大好きだし、こんなに私たちのために頑張ってきてくれてるのに、なぜこういう人生をこんなに軽く思ってるのか、私いつも思ったのは人生は非常に重い、大事、まあ、簡単に死ねない、いつもなんとなくそういう思いがあったんですけど、で母からそういうことを不安があったそうですね聞いて非常に悲しくなってて、で菊谷さんのお話を聞いて、あもう人生には目的があると、でそれははっきりしたので、まあ自分の家族にもそういうお話を伝えたいと思って、で母が母のまあ喜んでる姿をもっともっと見たいと思って、で、まあ、そういう友達もいたんですね。いつも笑顔がない友達とか、まあ、なんとなく暗い表情してる友達とか、だから私も前はそうだったから、今教えてもらったお話を、まあ、一つ一つ伝えていたら、いかにそういう自分の周りにいる人も喜んでくれるのか、それでも また自分の心の明かりになったんですね。
ああ、そうだったんですね。そうか。で、それでもっともっと仏教を勉強したいと思って、今はすごく日本語が上手なんでみんなびっくりしてると思うんですけど、そこから私の先生高森先生の話も聞かれて、日本語で勉強したいって思うようになったんですよね。
そうですね、まあ菊谷さんがある程度から、まあ、また日本に戻られて、でその自由さん通訳してくれた人も、まあちょっと忙しかったか日本に戻ったかわからないけど、まあ自分でこうやって通訳を通して学んでいくとちょっと不便だなと思って、まだその通訳を通してそういう高見先生の本をいくつかの話を、まあ、通訳を通して教えてもらって非常に感動したので、でもこれを日本語で読めば、まあ、本当に自分で直接味わうことができればどんなに嬉しいことかと思って、で、まあ、ちょうど医者になる、そういうあまりそれもだんだん弱くなってて、そういうもっと哲学を勉強したく思ってたので、で、まあ、お医者さんはいくらでもこの世にいるし、でもこういう大事な質問に答えてくれる人はなかなかいないし、いなくて絶望したりして自殺する人もいるから、私ももう本当にこういう答えがもし見つからずに、またまたそういう幸せを見つけることができなかったので、だからまあそれだんだん専門を哲学の方に変 書いて、で日本に行けばこういう日本の哲学かまた日本文化にあるそういういろいろな感動してた話してですね、
うん、
話とかことわざとかそれをもっと勉強できれば直接日本語で勉強できれば、まあ、いかに幸せなことかと、
うん、
ちょうど優秀の学生だったので一応そういうチラシが、まあ、貼ってたので日本に行きたい人とかフランスに行きたい人がここに来なさいみたいなチラシがあってでちょうどそこに行って申し込みすればあと少し時間経って、まあ、やっと合格したんですね、
うん、
だから日本に東京に行けるそういう奨学金全部それもらってで1年間東京に生活して日本語を勉強するということになったんですね。
で今はロサンゼルスに住んでて、仏教も学んでますしいろいろこう翻訳とか、まあ、通訳とかいろいろ頑張ってますよね。
はい、まあ、日本語はまだまだですけど漢字はやっぱり結構難しいんですけど少しずつそうですね少しずつまあ勉強していくとまあそれでいいと思いますからでもその分今までまあ18年間も勉強してるからそういう話がいっぱい英訳ができててでそれをまあ自分の家族とか自分の周りにいる友達とか知り合いは本当に私昔に、ね、できた質問と同じような質問をみんな持っててで私教えてもらった話を、まあ、今度英語で直接この人々に説明していくと、まあ、非常にこの人々の表情が明るくなったりそれを見るとまあ、本当に嬉しいと思いますね。だから毎日は、まあ、漢字は難しいけど、まあ、こういうふうに諦めずに努力していくと、非常に、まあ、周りの人も明るくなる。自分だけは、まあ、もったいないから、で、日本にこんなにリッチ、豊かな、まあ、文化があることを、まあ、もっともっと他の人にも知ってもらいたいから、まあ、一応頑張ってる。
うん、今このメール講座を受けてる人もですね、
はい、
あのアリー氏以前のビタのように、
うん、
あの本当の幸せって何だろうなとかあの生きる目的って誰も教えてくれないなとかそういう思いを持ってこのメール講座を受けてる人もいると思うんですけどあの何か最後にその人たちへのメッセージというかお願いします。
解決できるんじゃないかなという思いを大事にして諦めずに努力していくともう必ずそういう答えが出てくるのでだから本当に、まあ、まずそういう人がそこまで悩んでて真面目に考えているのは素晴らしいと思いますね。で本当に、まあ、この地球は人々は多いけどでも一番深くそういう人と話をして心響くのは、まあ、本当にそういう人だと思いますね。そういう人間として人間観、人生観深く考えて、まあ、何をすれば本当に幸せになれるのかだから本当に頭が下げるしそういう人はもっともっと増えればいかにこの地球は明るくなるかと思うと、まあ、本当に、yeah, I'm very proud of you, I feel, yeah, そういう問題を諦めずに、最後まで求めて、その答えがはっきりするまで。だから本当に幸せな人だと思うし、まあ、そういう人と一緒にいると、またその人も幸せになると思います。だから、yes, keep up the good work, 英語で言うんですけど。
うん。はい、ありがとうございました。
あ、いいえ、こちらこそありがとうございます。
全部日本語で大丈夫でしたね。
まあ、これ通じればたまになんか変な日本語だと思う 失敗してたんですけど。
全然、敬語もあったし、すごいですね。
通じるとはありました
わかりました。また See you for one call ですね。
そうですね、
はい、ではまた、
はい、
See you later。